みんなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長奥山健一さんが皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午後0時45分からと、再放送は金曜日午後0時30分からお送りします。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館の事務長の奥山です。残念ながらですね、今回もですね、皆さんにお願いをしなければなりません。車道に雪を投げないでください。危ないとです。溶けると思って消雪パイプの上に雪を詰め上げている方もいらっしゃいます。見受けられます。正直あれかえってね、消雪パイプが出なくなりますから、そこそれでそのままこう半分溶けた形になって夜を迎えますと、かえってそれ凍りますからね、滑ったり、障害物になったりして車が壊れたり車がスピンしたりと、そういう非常に危険なことが起きますので、車道に雪は捨てないでください。これ場合によっては罰則ありますよ。罰金もしくはね、障害賠償とかありますんで、これ新潟県の道路交通のですね、そういう決まりにも載っております。気軽な気持ちでこの雪を捨てたばっかりに悲しい事故が起こる可能性もありますので、皆さん本当に雪捨てないで。続きまして、歌の時間、音楽の時間に入りますよ。1990年代にですね、まあアメリカの映画、これミュージカル映画になるんですけど、天使にラブソングっていう映画がございました。厳密には1992年ですね、アメリカ合衆国のコメディ映画、主演はウーピー・ゴールドバーグさん。殺人の現場を目撃したしがないクラブ歌手が、かくまわれた修道院で巻き起こす騒動を描いたと。でとにかくこの映画の中で軸となるのがゴスペルなんですけども、この中で歌われた「Oh Happy Day」聞いてください。元々のですね、この歌の歌詞は1750年にフィリップ・ドッドリッジさんによって書かれたそうです。でこの歌はキリスト教の救済と洗礼のテーマを扱っており、イエス・キリストが信者の罪を洗い流すことを称えていると言われております。そしてエドウィン・ホーキンズが18世紀のこの賛美歌を元に書いた楽曲がこの Oh Happy Day になるということです。エドウィン・ホーキンズ・シンガーズ名義で1969年4月に発表されまして、これが1993年ミュージカル映画天使にラブソングを2で使用され非常に有名になったと。アメリカでは6ヶ月をまあ記録する大ヒットロングランでウーピー・ゴールドバーグさんの人気を不動のものにしたということです、ね、その後様々な方作曲家によって編曲もされているということで、まあ、聞いた人多いんじゃないかなというふうに思います。だからこれを聞くとゴスペル、修道院、 みんなが歌ってる、そういうようなイメージがね、思い出すんではないんでしょうか。ということでね、急ぎますよ本当に、この後は、介護の時間でございますが、前回に引き続いてノロウイルス、これ辛いんですよ。これ先に言っときますよ、軽症とかないですから。基本ノロウイルスになれば気持ち的にはこれ重症だろうという、そういう状況でございます。前回に続いてノロウイルスに関する Q&A、厚生労働省、から抜粋してきております。 Q&A のね、5番、ノロウイルスに関する、感染症は日本でどのぐらい発生していますかということで、ノロウイルスによる感染症は感染性胃腸炎の一つで、ここにはですね、多くは軽症に、経過する疾患ですって書いてあるんですけども、とても軽症とは思えないので、はい、感染力や、重症度に基づき感染症を5段階に分類し対応することにしておりますが、このノロウイルス感染症は5類感染症に位置付けられて、感染性胃腸炎の一部として全国の定点、約3000箇所のですね、小児科の病院または診療所から報告が求められており、その発生の状況について情報提供がされていますということでございますけれども、ノロウイルスと感染性胃腸炎についてでもあります。ノロウイルスは冬季の感染性胃腸炎の原因となるウイルスですが、感染性胃腸炎は多種多様の原因によるものを含む症候群であり、主な病原体は細菌、ウイルス、寄生虫が原因の病原体となります。原因となる病原体のうち、ウイルスはロタウイルス、腸管アデノウイルス、そしてノロウイルスがあるため、ノロウイルスの感染者は感染性胃腸炎の一部として報告されているそうでございます。定点感染症報告数はですね、大体、各年ですね、一番新しいところで平成30年もありますけども、定点報告数が85万件に対して、感染症発生としまして27万件ほどでしょうかね。で、死亡数がですね、約2300人ほど報告があるということで、人が亡くなる場合もあると、非常に苦しいんですよね、この感染性胃腸炎、ノロウイルスというのが。で、どんな症状がありますかということなんですけども、これが9質問の9なんですけども、潜伏期間がまずありまして、これが24時間から48時間、インフルエンザと似ておりますね。主な症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛であり、発熱は軽度です。通常これらの症状が1日から2日続いた後治癒し、後遺症もありません。また感染しても発症しない場合や軽い風邪のような症状の場合もあります。何割、そんなラッキーな人いるんですかね、本当にね。で、ちょっと戻る、形にもなるんですけども、月別のですね、発生率で言いますと、この資料の中ではですね、10月秋ですよね、特に湿度が減ってくる10月過ぎからスポーンと発生が上昇します。ピークは3月4月なんでしょうかね。データ上ですね、実はですね、令和2年3年って発生件数少ないんですね。この頃にちょうどコロナウイルスが流行っておりまして、非常に実はですね、ノロウイルスの発生は2年間半ぐらいは少ない状況となっております。2023年と2019年はですね、同じようなグラフになっておりまして、ここがやっぱりコロナとの関係もあったのかなというふうに考えます。そして発生した場合、ノロウイルスにかかっちゃったよっていう場合の対処法、治療法はありますかという質問もありますが、現在このウイルスに効果ある抗ウイルス剤はございません。ですので、通常対症療法が行われますと。体力に弱い乳幼児、高齢者は脱水症状を起こしたり体力を消耗したりしないように、水分と栄養の補給を十分に行いましょうと。脱水症状がひどい場合には病院で輸液を行うなどの治療が必要になりますと。一つ大事なのが、とにかく体からウイルスを出さなければいけない、これが一番大事なことになりますので、いわゆる下痢止めのような薬を使用しますと、かえって病気の回復を遅らせることがあるので、あまり使用しない方が望ましいというふうに言われております。苦しいんですけども、嘔吐、下痢を介してですね、体にあるウイルスを体外に排出しておりますので、それを止めてしまうといつまでもウイルスが体の中におりますので、なかなか治りが遅くなるんじゃないかなというふうに言われております。またですね、ノロウイルスに対してどのように、感染防止を行っていくかと いう部分なんですけども、もう今我々がですね今日からできることに関して言えば手洗いというふうに考えます。常に爪を短く切る、指輪を外し石鹸を十分泡立て、ブラシなどを使用して手指を洗浄しましょうと。石鹸自体にはですねノロウイルスを直接こう弱める効果ないんですけども、手の、脂肪との汚れを落とすことによりウイルスを手指から剥がれやすくする効果があると言われております。またですねノロウイルスに感染された方が使用されたものに関しましては、ノロウイルスを完全にまあ失活化する方法として次亜塩素酸ナトリウムまたは加熱による処理、で殺菌をするというのが定番となっておりますので、そういった面、万が一ノロウイルス発症ご家族がされた場合等はですねそういった形で殺菌を行ってください。ノロウイルスによる感染性胃腸炎の蔓延を防止する方法はという Q&A も出てますけども、とにかく毎年ですね11月頃から2月の間に乳幼児や高齢者の間で流行るということが分かっておりますので、なんとか、そこでですね防ぐと。基本的にはまあ空気感染、飛沫等で感染となります。これ聞いてて思いません？本当にコロナの頃によく言われたことだなと。マスク、手洗い、そういったものが結局のところですね我々ができる、最適にして最大の感染防止なのかなというふうに考えます。ということは我々、2,3 年の間でコロナウイルスを戦ったことによって各々の感染防止の技術は非常に上がっていると思います。知識もですね。だからこそインフルエンザ、ノロウイルス、感染が非常に広がるときには今まで体験して学んだ感染防止技術を存分に発揮して自分自身の健康を守っていきましょうということで、ノロウイルスの話今回で最後にしたいと思います。次回はね何の話するかまだ未定ですが、次回も、ご期待よろしくお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2、第4火曜日午後0時45分からと、再放送は金曜日午後0時30分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館二郎鹿診療所を運営する、心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか？過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、 メールアドレスは info@heart7688.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263、 燕市大曲3375、燕市交通公園内ラジオハート、ここで一服係宛てまでどうぞ。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。次回の放送は3月11日です。どうぞお楽しみに。